私たちはですね、ここに来ているということは、私たちは罪人ですというその告白をするということだとそう思っております。罪人に必要なものはお金や権力、名誉ではありません。私たちに一番必要なものは救い主であり癒し主であるイエス・キリストです。今から語られます主の御言葉を通して、皆様一人お一人が我らの主イエス・キリストに出会い、罪から解放され、心に平安と喜びで満たされることを願います。そして何よりも私たちが捧げるこの礼拝を通して、創造主なる神と我らの救い主イエス・キリストの皆が高く崇められ抱えられますことを祈りたいとそう思います。本文に入っていく前にですね、皆様に2つほど問いかけたいと思います。1つ目は、どのような信仰が豊かに報いられるでしょうか。2つ目は、神は一体私たち一人一人がどのようなクリスチャンになることを望んでおられるでしょうか。このことをですね、頭に入れながら、これから共に神様の御言葉を考えていきたいとそう思います。今朝は自分の子供を生かしたシュネムの女の信仰について、御言葉を通して神から豊かに受けられる信仰は何か、そして神様はそのような信仰を通してどのように働けるのかということをですね、共に見ていきたいと思っております。列王記下4章、皆さん開いてみてくださいませんか。聖書、旧約聖書にはですね、列王記という聖書があります。ここに列王記上と下がですね、入ってますけども、この列王記というところにはですね、イスラエルの歴史が主に書かれています。イスラエルの王様ダビデが死んだ後に、ソロモンが王位に王様になってですね、行くそのところから、そしてソロモンが死んだ後に、南ユダと北イスラエルという2つの国にですね、分けられていく、その歴史が書かれています。そして最後にですね、北イスラエルは722年 BC アッシリアによって滅ぼされ、そして南のユダはですね、586年バビロンによって滅ぼされていく、そのようなことがですね、記録されております。今日私が皆様と共に見ていきたいのはですね、エリシャの時代のことをですね、見ていきたいと思います。列王記下4章を開いてみますと、そこにはエリシャ預言者の話が書かれています。いくつかのですね、話が書いてありますけども、4章の8節から37節のその話をですね、共に考えてみたいとそう思っております。列王記下4章8節読んでいきますと、ある日エリシャはシュネムへ行ったが、そこに一人の裕福な婦人がいて、しきりに彼に食事を勧めたので、彼はそこを通るごとにそこに寄って食事をした。シュネムの町に住んでいる一人の貴婦人、裕福な女人に関する話であります。この方はですね、先ほど御言葉を読みましたように、エリシャ預言者に対して非常に親切を施しました。自分の町をエリシャ預言者がですね、自分の町に通るたんびに、この彼女は、この女はですね、しきりに彼に食事を勧めて、そして招いて、もてなしをしました。その結果、この女の人にはですね、子供がいなかったんですけども、このエリシャ預言者が神様にお願いをして、この家庭に子供が生まれてくる、素晴らしい祝福に預かるのであります。 人生はそれで終わればいいと思うんですけども、ハッピーエンドで終わればいいんですけども、そうではない場合が多いんですよね。最初うまくいくんです。このまま幸せになればいいなと思うんです。しかしいつの間にかですね、不幸なことが起き始めるわけですよ。我々の人生、そんなにすんなりといかないものであります。主任のこの女の家庭にもそうでありました。エリシャ預言者に対して親切を施し、とてもいいように自分の家をですね、屋根の上に家を作ってまでして、部屋を作ってまでして、このエリシャ預言者をもてなしたんです。子供が生まれまして、この子供が大きくなっていきます。しかし残念ながらこの家庭にですね、家庭に不幸なことが起こりました。そのことがですね、列王記で4章19節18節からですね、書いてあります。その子が成長して、ある日帰り入れ人のところへ出て行って、父のもとへ行ったが、父に向かって頭がと言ったので、父はしもべに彼を母のもとへ背負って行きなさいと言った。刈り入れの時期でありますので、秋頃かもしれません。この少年、お父さんがですね、どんなふうに仕事してるかなって見に行ったわけです。そしてなんとか小さな少年でありながらですね、小さな手を持っていながら、お父様のことを少し助けてあげようと、そう思って野原に出ていたかもしれません。しかし残念ながら、急に見たまま痛くなってくるわけです。これ、頭が痛い。これは今の病気だと、どういう 病気だと考えられるでしょうか。急に頭が痛くなるわけです。熱射病ですか、あるいは頭の血管が切れてるんでしょうか。でそれほどこのお父さんは、この少年、自分の息子が頭が痛いという言葉に対して、そんなに真剣には思ってないような感じがします。お父さんは彼を背負って母のもとへ行きなさい、お母さんのところへ連れて行くように命じたわけです。じゃあ20節読んでみますと、彼を背負って母のもとへ行くと、昼まで母の膝の上に座っていたが、ついに死んだ。この世界で一番悲しいことはですね、愛する者が死ぬことです。愛するペットが死ぬのも悲しいでしょう。うち利益 のペット、ハムスターが今も元気にですね、生きてるんです、ある人からですね、まだハムスター生きてるのって聞かれました。まだ元気に生きてるよ。で最近の私の趣味は何かというとハムスターのための家を作ってあげることですね。これが1週間ごとに家が変わりまして、そんなお金かかりません。毎晩うちの家内と散歩してますけども、その時にですね、なんか材料に必要なものがあればすぐ持っていってですね、それを持って作るんですよね。うちの家内が言うにはですね、ハムスターを愛する、そのね、半分でも私を愛しなさいと言われるんですよね。なんでハムスターばっかり見てて、ハムスターと一緒に遊んで、するのか、私はいつ見てくれるのかというまあことはありますけども、私はうちの家内を愛してます。ここではっきりと言いますけども、ハムさんのために家を作ってあげる、これ楽しい、意外と楽しいんですね。お金全くかかりません。前はですね、結構お金かかる趣味をしておりまして、かなりうちの家内から言われました。今はお金かからない趣味を今やろうと考えていって、今ハムさんの家を作りようですね。 考えていますけども、子供が死んだということは非常に悲しいことであります。一番嬉しいことは何でしょうか。子供が生まれたことですよね。この子供が死んで いたときに、このお母さんはどうしたんでしょうかと。そのお母さんが取った行動をですね、今から少し皆さんと共に考えていきたいと思います。普通ならば、自分の子供が死んだのであれば、普通皆さんどうされます。この子供を連れて、どこへ連れて行きますか。なんとか助けようと思って、近くに病院があるのであれば病院に連れて行くだろうし、なんか慌ててですね、自分のご主人様に話をしますし、いろんなことを考え、また行動を起こすと思うんです。しかしこのシューネームの女はですね、このお母さんはちょっと違った行動を取りました。4章21節を言っていきたいと思います。母は上がっていって、これを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。どうしました。まずこのお母様が、このシュネムの女がやった行動はですね、死んだ子供を抱えてどこへ登ってきました。エリシャ預言者のために作った部屋、部屋の中にこの死んだ子供を抱えて、エリシャ預言者が出ていたそのベッドの上にこの子供を乗せたんです。そしてドアを閉めました。そして出てきました。これがシュネムの女がやった最初の行動です。次はどのような行動を取りましたか。22節、そして夫を呼んでいった。どうぞしもべ一人と老婆一頭を私に貸してください。急いで神の人のところへ行ってまた帰ってきます。自分の夫を呼んでお願いするわけです。今すぐ私にしもべ一人と老婆一頭を私に貸してください。皆さん気づいていたんでしょうか。まだ彼女はですね、自分の夫に自分の息子が死んだ話をしていません。夫はわからないんです。なぜ急にこの奥さんが私にしもべ一人と老婆一頭を、ね、貸してくださるようにというお願いするのかということはまだ分かってないんです。不思議だったんですよね。いや、今日は何の日なのかって、この夫がですね、知らないということを私たちは23節で、知ることができます。夫は言った。どうして今日彼のところへ行こうとするのか。彼は誰ですか。エリシャ預言者のことです。彼のところへ行こうとするのか。今日は1日でもなく安息日でもない。彼女は言った。よろしいのです。とにかく行かせてください。しもべ一人とロバ一頭をください。このシュネムの女はですね、私たちの子供が死んでいるので、今我々は、私たちは早く行きたいんですとかね、細かいなこと、詳しいこと言ってないんです。説明していません。なぜ説明をしてなかったのかわかりません。それは皆様が元聖書を読んでですね、考えてみてください。なぜシュネムの女は自分の夫にさえ自分の子が死んだことを言わなかったんだろうか。神様はアブラハムに、あなたの息子を連れてモリアの山へ行きなさい、そこであなたの息子を 捧げなさいと言われた時に、アブラハムはさらに奥様に言いました？言わなかったんです。スネムの女は自分の夫にさえも自分の子供が死んだことを言いませんでした。24節を見ていきたいと思います。そして彼女はロバに蔵を置いてしもべに行った。早くかけさせなさい。私が命じる時でなければ歩調を緩めてはなりません。どういう話ですか？しもべに向かってどんな話をします？休むな、止まってはならない。それほど今大事な、大切な、少しも緩めてはならない、遅れてはならない、急がなければならないことであります。最近ですね、うちのえじんちゃん、じんちゃん子供生の娘なんですけども、小学校5年生なんですけども、今日学校で今マラソン大会があるんですよね。でうちのじんちゃんは、学校のマラソン大会を選ばないで教会へ来ることを選びました。でそれでですね、1週間前からマラソン大会あるからですね、なんかマラソン の練習をしましょうということで、近くに住んでいるうちの子供たちの友達がいるんです。それ1週間前からですね、朝6時に起きて今走ってるんですね。ですが走ってるから必ず保護者が必要だということで私がついてるんです。1週間前からまた毎朝走っていましたけども、ちょっと私も生なんですか、生靴ですね、走ることをやめてですね、体重が増えて大変なと思ったんですけども、神様は不思議なことをまたされまして、子供を通して私を起こし、それで走らせるというですねことがあって、今毎日走ってるんですけども、3キロマラソン大会だそうです。その時に休まず走れということを私結構言ってるんですよね、子供たちに。休んではならないよ。で子供たちは走って疲れたらまた休みたくなるわけです。休まず走るということはしんどいことです。大変なことです。シュネムの女はのしもべに休まず走れ、そして老婆も大変なんですよ。動物の側から見たら休まず走るということはですね、この動物も大変な苦労です。とにかくこのシュネムの女は一日も早く、一刻も早くエリシャ預言者がいるところへ着きたいんです。25節読んでみたいと思います。こうして彼女は出発してカルメル山へ行き、神の人のところへ行った。神の人は彼女の近づいてくるのを見て、しもべゲハジに行った。向こうからあのシュネムの女が来る。26節、すぐ走って行って彼女を迎えていなさい。あなたは無事ですか？あなたの夫は無事ですか？あなたの子供は無事ですか？彼女は答えた。無事です。彼女は、シュネムの女は嘘ついてるんですよね。無事ではありません。子供が死んでるんです。子供が死んでるので、なんとかこの子供を助けようと思って、今急いでエリシャの預言者のところに来ているんです。ゲハジがシュネムの女に、あなたの子供は無事ですかと言われたときに、彼女はですね、無事ですと言ったんです。本当のこと言わなかったんです。なぜ彼女は本当のこと言わなかったんでしょうか。27節、ところが彼女は山に来て神の人のところへ来るとエリシャの足にすがりついた。エリシャの足にですねすがりついて、ここに泣いたとは書いてありませんけども、私はですね、おそらく泣いたのではないんだろうか。そして本当のことを エリサ預言者に話をしました。あなたが神様に祈って私たちに与えておっしゃったその子供が死んだんです。私があなたに神の意図をあなたに子供をくださいとお願いしましたか。私をお願いしたことはありません。なのにあなたによって授かったこの子供が死んでいます。泣きながら何とか助けてくださいませんかというですね、そのお願いを足にすがりついて彼女はですね泣きながらお願いしたのではないんだろうかと私なりに勝手に想像します。それでエリシャ預言者はですね啓発を呼んで言います。どんな話をしましたか。29節、エリシャは啓発に言った。腰を引きからげ私の杖を手に持って行きなさい。誰に会っても挨拶してはならない。またあなたに挨拶する者があってもそれに答えてはならない。私の杖を子供の顔の上に置きなさい。エリシャはこのシュネムの女の話を聞いて自分にできることをしたんです。この杖を持って行きなさい。ケア人、この杖を持ってあなたは腰に帯を締めて走っていきなさい。誰に会ってもどんな親しい人に会ったとしても挨拶してはいけない。まっすぐ行きなさいと言ったんです。それで啓発はですねエリシャ預言者に言われた通りに行ったんですよ。そしてエリシャ預言者の杖をこの子供の顔の上に置いたんです。エリシャ預言者からの答えが出されました。私の杖を持って行きなさい。しかしこのシュネムの女はその答えで満足しませんでした。はい、わかりました、この杖なら大丈夫ですね、この杖ではうちの子供は助かるんでしょうか。安心してケア時の後についていかなかったんです。シュネムの女はどうしましたか。30節、子供の母は言った。主は生きておられます。あなたも生きておられます。私はあなたを離れません。そこでエリシャはついに立ち上がって彼女の後についていった。私ですね、この言葉を読んで、もう鳥肌が立ちました。多くの感動を受けたんです。シュネムの女は、この言葉をエリシャ預言者に告げました。主は生きておられます。あなたも生きておられます。私はあなたを離れません。私はあなたを離れません。これが今週の聖句のテーマでもあります。皆様一人一人がですね、このような言葉を今、神様に向かって、イエス・キリストに向かって言ってほしいと思います。どんなことがあっても、私はあなたを離れません。神は生きておられます。神様が使わされた神の人、預言者も生きておられます。預言者の言葉も生きておられます。それを信じているからこそ、私はあなたを離れません。このシュネムの女が口にしたこの言葉はですね、実はエリシャがエリアに向かって言った言葉なんです。列王記で2章、読んでみますと、2章4節、この言葉をですね、読んでみたいと思いますね。エリアは彼に言った。エリシャよ、どうぞここに留まってください。主は私をエリコに使わされるのであるから。しかしエリシャは言った。主は生きておられます。またあなたも生きておられます。私はあなたを離れません。全く同じ言葉をエリシャがエリアに向かって話した同じ言葉をですね、シュネムの女も言ったんです。エリシャはエリアに向かってもうすぐですね、手に挙げられていくエリアに向かって一度だけこのことを言ったのではありません。三度言いました。三度もうしきりにエリシャはですね、エリアを追っかけてきました。 同じ言葉を言うんです。主は生きておられる、またあなたも生きておられます、私はあなたを離れません。エリシャがエリア預言者にこの言葉を言って得られた祝福は何でしょうか。エリシャはエリアが持っている霊感リーバイを受け継ぎました。シュネムの女はエリシャ預言者に対して主は生きとられる、あなたも生きとられます、私はあなたを離れませんという言葉を言いました。その結果シュネムの女が受けた祝福は何でしょうか。自分の子供が助かったんです。エリシャがシュネムの女の後についていたと書いてあります。実はですね、エリシャ、ゲハジがエリシャのその杖を持って走って行きましたね、急いで。そしてその子供の、死んだ子供の顔の上に杖を置いても助からなかったんです。何の変化もなかったんです。シュネムの女がエリシャに主は生きておられますという、私はあなたを離れませんという言葉を言って、その言葉によってエリシャの心が動き、エリシャ預言者がですね、彼女について行って、自分の部屋、寝台の上に乗せておられる子供の部屋に入っていきましたね。そして、エリシャが直接、彼の体、その子供の体にですね、合わせて、目は目、鼻は鼻、手は手と言ってですね、彼を助けたんです。私はこのスネムの女の信仰を今朝見ます。彼女は神を信頼していました。神様から使わされた神の人、預言者に、預言者を信頼していました。彼女の信仰によって死んだ子供が助かりました。彼女の信仰は大いに報われました。4章37節読んでみたいと思います。彼女は入ってきてエリシャの足元に伏し、地に身をかがめた。そしてその子供を取り上げて出ていった。ハッピーエンドですよね。ハッピーエンドです。シュネムの女の信仰によって、その信仰が報われまして、お母様の信仰によって子供が助かる、この麗しい話がですね、列王記下4章に書かれています。先週島田総理がですね、選挙結果に来られまして、ここに全日本マラナタ18という講演会をされましたね。教会は救霊をするところであるとおっしゃったようですね。病院は人を治すところであると、学校は子供たちを教えるところであると、教会は人を救う場所でなければならない。従礼をしなければ教会は存在意義がなくなる。当たり前な正しい話であるとそう思います。その人を助けるのは誰なんでしょう。神様は誰を選んでおられますか。神様は誰を選んで、死んでいる、今霊的に死んでいる人を助けようと神様は計画しておられるんでしょうか。神の人です。神の人。私は皆様一人一人がですね、神の人であることを話をします。皆様が行って、神様の言葉を持って、霊的に死んでいる人のところへ行ってですね、命を与える、その作業をしなければなりません。私も神の人です。牧師として立てられています。遠慮なく皆さん私にですね、お願いしてください。先生、私の子供がいます。私の主人がいます。 神様をまだ知っていません。霊的に死んでいます。だから家に来てくださいませんか、祈ってくださいませんか。遠慮なくですね、私にお願いしてください。私はそのようなお願いを歓迎しますし、そして言われたらですね、行きます。そして共にその人を助ける、その働きをしていきたいと、そう思います。歴代志芸20章20節読んでみたいと思います。シュネムの女は神を信じていました。ただ神様だけ信じたのではありません。神の人を信じていました。彼らは朝早く起きてテコアの野に出ていた。その出ていく時、ヨシャパテは立っていた。ユダの人々およびエルサレムの民を、私に聞きなさい。あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するでしょう。主を信じなさい。あなたの神主を信じること、そして神様から使わされた預言者を信じること、この2つです。私たちセブンス・アドベンチスト教会にはですね、なんと幸いにエレン・G・ホワイトという預言者が当てられています。証の文をよく皆さん読んでください。中にはですね、エレン・G・ホワイトに対するその、疑い、預言者ではないという人がいるとも聞いております。それではありません。証の文はですね、100年を超えて試された、試められたものであります。なお証の文は今輝いています。真実を語り続けています。聖書をよく読んでください。そして証の文をですね、読んでください。神を信じること、そして預言者を信じること、この2つが求められています。皆さんがそうするならば、皆様の信仰はですね、大いに報われていくと、そう思います。そう信じております。シュネムの名は、神は生きとられる、あなたも生きとられます、私はあなたを離れません。この言葉というものはですね、このシュネムの女だけではなく、そしてエリーシャ預言者が言っただけではありません。よく考えますと、ヤコブもそうだったんですね。創世記32章26節、その人は言った。夜が明けるから私を晒してください。ヤコブは答えた。私を祝福してくださいならあなたを晒せません。同じ言葉を言いました。マタイの9章20、21節、12年間の長血を忘れていた女もそうですよね。するとその時、12年間も長血を忘れている女が近寄ってきて、イエスの後ろから身衣の房に触った。身衣に触りさえすれば治していただけるだろうと心の中で思っていたからである。身衣に触りさえすれば自分が治ると彼女思ったんです。このような信仰をぜひ持っていただきたいと思います。皆様にお願いします。今すぐ、今キリストを掴んでください。キリストを求めてください。キリストから決して離れてはいけません。あなたが私を離れては何もできないとイエス・キリストはおっしゃいました。キリストは今私たち一人一人がキリストの御衣を触ることを願っておられます。信仰を持って、なんか触れる経験、触れられる経験というものはですね、これは我々にとって必要な霊的な体験であります。御言葉を通してイエス様に会う、出会っていく、それによって皆様の人生が変えられていくことを願います。ローマ書8章34節35節の言葉をですね、共に読んでみたいと思います。 誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んで、いな、よみがえって、神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害か、飢えか、裸か、危難か、剣か。使徒パウロの信仰はここにあります。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。それは何もない。どんなことでも私からキリストを離すことはできません。このような信仰をですね、もう一度私たちは持っていきたいとそう思います。38から39節までのところをですね、また読んでみたいと思います。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。アーメン。死も生も天使も支配者も皆様をキリストから引き離すものはありません。あってはならないのであります。シュネムの女の信仰をもう一回覚えていきたいと思います。ヤコブの信仰をもう一度覚えていきたいと思います。12年間長月に患っていた女、イエス様によって救われた、癒された、その女を思い出していただきたいと思います。聖書の話がただ聖書の話で終わってしまうならば何の意味もありません。過去にこのような奇跡があったのであれば、今神様が生きておられるのであれば、我々の人生においてもですね、同じことが我々の人生に起こりはずです。信仰を持ってですね、信仰を持って私たちは神様に働いてもらいたいとそう願います。ただシュネムの女の話、ヤコブの話、12年間の長月に患われた女の話ではなくて、その話が、その奇跡が、その印がですね、私の話になってほしい。そうならなければ神様を信じる喜びがない、楽しみがない。信仰を持ってそのもの、その奇跡をですね、皆様のものに掴んでほしいと願います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。